聖書を読めば読むほど次のようなことに気づくでしょう。聖書に出てくる信者たちは不完全なものでした。したがって神様に対して罪を犯してしまいました。彼らが信者になったにもかかわらず罪を犯していたことは驚くべきことではないと思います。人は救われてもまだ罪の性質があるからです。実は聖書によると、もし信者が罪を犯してはないというなら、自分の欺いて神様を偽る者としてしまいます。なぜなら神様は全ての人が罪を犯していると言われたからです。信者に共通する罪の一つは、神様がご自分の約束を守ってくださるかどうかという疑おうという罪です。例えば神様は決して信者たちを離れず、また捨てないということを約束してくださいました。しかしある信者は病気になったり、他の困難に直面したとき、自分が神様に見捨てられたと思っていました。一つの例として、詩編42編の著者は、大きな困難の中で神様に次のように叫びました。なぜあなたは私を忘れになったのですか？キリストの弟子も、神様の約束を疑いました。つまり、イエス・キリストが死者の中から必ず蘇られたという約束を疑いました。例えば、キリストが復活された後、マグダラのマリアの目の前に現れました。しかし、マリアが弟子のところに行って、イエス様がよみがえられると知らせたとき、弟子たちは彼女を信じようとしなかった。さらにその後、主イエス・キリストご自身が弟子たちの目の前に現れたときでさえ、ある弟子たちは疑いました。神様が本当にご自分の約束を守ってくださるかどうか、疑った人といえば、創世記18章に出てくるアブラハムの妻、サラですね。神様が初めてアブラハムに子供を約束してくださったから20年経ったという事実に照らして考えると、サラが疑ったのは、驚くべきことではないと思います。さらに、その24年の間に、彼女の妻、アブラハムも、神様が子供を王胎になる約束を守ってくださるか、疑いました。それにもかかわらず、サラは子供について神様の約束を信じるべきだと思います。創世記18章に記録された通り、最終的に神様がサラとアブラハムに子供をお胎になることを約束した時こそ、サラは神様を信じるべきでした。しかし彼女はその時過ちを犯したので、子供が生まれるという約束を疑いました。残念ながら、現代の信者たちも同じような過ちを犯す傾向があるので、サラと同じように、特には神様の約束を疑ってしまいます。つまり、次のような過ちを犯してしまうので、神様の約束を疑ってしまいます。 まず神様の偉大さに目を向けずに、自分の弱さに目を向けます。18章の9節見てくださいませんか。この箇所に、ね、神様と二人の天使が出てきます。ご存知のように、旧約聖書時代時にはイエス・キリストは人間の姿をとって地上に現れました。以前私たちは猿の斧奴隷ハガルということを話しました。ある時キリストは人間の姿をとって、この主の使いと呼ばれていますが現れました。今回この主と二人の天使がアブラハムとサラのところに来ました。9節のことです。彼らはアブラハムに尋ねて、あなたの妻サラはどこにいますか。それで天幕の中にいますと答えた。すると一人が言った、私は来年の今頃必ずあなたのところに戻ってきます。その時あなたの妻サラには男の子ができている。サラはその人の後ろの天幕の入り口で聞いていた。アブラハムとサラは年を重ねて老人になっており、サラは普通の斧にあることがすでに止まっていた。それでサラは心の中で笑ってこう言った。老いぼれてしまったこの私に何の楽しみがあろう。それに主人も年寄りで。実は彼女は自分の弱さを向けて、神様の偉大さを向けずに、それで自分ができないので信じませんでした。彼女だけではなく、その後でモーセの時代、イスラエル人たちは全く同じような過ちを犯してしまいました。民数記13章開いてくださいませんか。民数記13章、13章の一節見てください。民数記13章、3つの箇所を読んでいただきたいと思います。まず13章の1節から3節まで、1から3まで、福山さん読んでくださいませんか。
主はモーセに告げて仰せられた。人々を遣わして、私がイスラエル人に与えようとしているカナンの地を探らせよ。父祖の部族ごとに一人ずつ、皆その族長を遣わさなければならない。モーセは主の命によってパランのアラノから彼らを遣わした。彼らは皆イスラエル人の頭であった。
ありがとうございました。次は同じ13章25から終わりまで、33までの、小川さんよろしいでしょうか。お願いします。
お読みします。40日が経って、彼らはその地の偵察から帰ってきた。そして直ちにパランのアラノのカディシュにいるモーセとアロンおよびイスラエルの全会衆のところに行き、二人と全会衆に報告をして、彼らにその地の果物を見せた。彼らはモーセに告げて言った。私たちはあなたがお使わしになった地に行きました。そこにはまことに乳と蜜が流れています。そしてそれがそこの果物です。しかしその地に住む民は力強く、その町々は城壁を持ち非常に大きく、その上私たちはそこで アナクの子孫を見ました。ネゲブの地方にアマレク人が住み、山地にはヘテ人、エブス人、エモリ人が住んでおり、海岸とヨルダンの川岸にはカナン人が住んでいます。その時カレブがモーセの前で民を鎮めていった。私たちはぜひとも登っていってそこを占領しよう、必ずそれができるから。しかし彼と一緒に登っていった者たちは言った。私たちはあの民のところに攻め登れない、あの民は私たちより強いから。彼らは探ってきた地についてイスラエル人に悪く言いふらしていった。私たちが行き巡って探った地はその住民を食い尽くす地だ。私たちがそこで見た民は皆背の高い者たちだ。そこで私たちはネフリム人のあなた人を見た。私たちには自分がイナゴのように見えたし、彼らにもそう見えたことだろう。
ありがとうございました。もう一つ箇所、14章の1節から9まで、14章の1から9まで、次男さんお願いします。
全会衆は大声を上げて叫び、民はその夜解き明かした、泣き明かした。イスラエル人は皆、モーセとアロンにつぶやき、全会衆は彼らに言った。私たちはエジプトの地で死んでいたらよかったのに、できればこの荒野で死んだ方がましだ。なぜ主は私たちをこの地に導いてきて、剣で倒そうとされるのか。私たちの祭司はさらわれてしまうのに、エジプトに帰った方が私たちにとって良くはないか。そして互いに言った。さあ私たちは一人の頭を立ててエジプトに帰ろう。そこでモーセとアロンはイスラエル人の会衆の全集会の集まっている前でひれ伏した。するとその地を探ってきた者のうち、ヌンの子ヨシュアとエフネの子カレブとは自分たちの着物を引き裂いて、イスラエル人の全会衆に向かって次のように言った。私たちが巡り歩いて探った地は素晴らしく良い地だった。もし私たちが主の御心にかなえば、私たちをあの地に導き入れ、それを私たちにくださるだろう。あの地には乳と蜜とが流れている。ただ主に背いてはならない。その地の人々を恐れてはならない。彼らは私たちの餌食となるからだ。彼らの守りは彼らから取り去られている。しかし主が私たちと共におられるのだ。彼らを恐れてはならない。
どうもありがとうございました。神様ずっと前、まずアブラハムにその土地を約束してくださいました。アブラハムが亡くなりました。彼の息子、イサクはそのところに住んでいましたが、まだその土地が自分の手に入れなかった。彼の息子、ヤコブ、そのところに住んでいましたが、ヤコブには10人の子供たちが、多くの子が生まれました。飢饉が起こったとき、予言された通り、エジプトに移動しました。400年間。アブラハムの子孫はエジプトに滞在しましたが、約束が変わらなかった。神様はモーセを通してそのイスラエル人たちがエジプトから救い出してくださって、その時カナの地に向かっている途中でしたが、あとは神様のことを疑ってしまった。今度ね、この土地に入る前、12人の人に過ごして、その12人の中に2人だけ、このヨシュとカルブだけね、軍師にね、私たちはできる、これは本当に、国の人たち の背が高いですが、けれども私たちの神様は私たちを助けてくださいます。けれども群衆はその二人にのことを信じなかった。実は彼らは自分の弱さ、 敵が自分より多かった、背が高い、城壁があるということを、それをだけ見た。神様の偉大さ、目を向けずに、自分の弱さに向けたので、入ろうとしなかった。その結果、20歳以上の人たちがあるので、亡くなりました。サラは、ね、自分の年のこと、ご主人のことだけ考えて、やっぱり子供ができない、だから神様の約束を信じなかった、疑ってしまいました。人は三つの神様、なぜ神様約束を疑ってしまうでしょうか。猿と同じように、まず神様の偉大さに目を向けずに、自分の弱さに目を向けてしまうからです。次に、神様がなさった偉大な御業を忘れてしまっているからです。猿こそ、その御業を見ました。一緒に学んだように、アブラハムの甥ロットがね、ソドムのところに移動したとき、敵がその国に侵入して、ロットと家族が問われて、またその外国にね、その兵士たちに連れ去られたとき、アブラハムはついに行きました。敵の兵士たちはアブラハムのしもべたちよりも数が多かったにもかかわらず、アブラハムはその敵を打ち破って、ロトと家族を取り戻すことができました。サラはそれを見て、神様が助けてくださらなかったら、それはありえないことです。また、飢饉が起こったとき、一緒に学んだように、アブラハムとサラと家族はね、エジプトの方に行きました。そのとき、アブラハムはその王様を恐れたので、嘘をついて、彼女は私の妹と言った。それなのに、神様に守られて、そのエジプトの手から救い出された。だから、サラは以前、神様に偉大な御業を見たのに、忘れてしまいました。エレミア32章を開いてください。エレミア32章。エレミア32章の17節。神様の祈り、素晴らしい、信じられない御業といえば創造です。エレミアの言葉を見てください。23章の17節。ああ、神主よ、まことにあなたは大きな力と伸ばした御腕を持って天と地を作られました。あなたには何一つできないことはありません。もしこの神様が何もないところから天と地を作ることができたら何でもできるはずとエレミア問いました。この神様にできないことが一つもないという事実がこの創世記18章にも出てきます。見てください。創世記18章、主の言葉ですが、13節、そこで主がアブラハムに仰せられた。サラはなぜ私は本当に子を産めるだろうか、こんな年を取っているのにと言って笑うのか、主に不可能なことはあろうか。ないです。でもなぜ人はそれを疑ってしまいます。神様の過去の御業を忘れてしまいます。サラは、ね、何回も神様の御業を体験しましたが忘れてしまいました。なぜ現在の信者たちはすぐ神様の約束を疑ってしまうでしょう。神様本当に今守ってくださるかどうかと疑うとき、やっぱり神様のなさった 見わずを忘れてしまうからです。で、私たちの場合どうでしょうか。マタイ19章開いてください。マタイ19章、19章の16節。マタイ19章、19章の16節から読ませていただきたいと思います。19章の16節から。すると一人の人がイエスのもとに来ていた。先生、永遠の命を得るためにはどの良いことをしたら良いのでしょうか。イエスは彼に言われた。なぜ良いことについて私に尋ねるのですか。良い方は一人だけです。もし命に入りたいと思うなら、戒め守りなさい。まず彼の最初の間違いは、自分が神の基準に立つことができると思う。良いことすれば私は永遠の命をいただくと思って、自分が良いものと思ってしまいました。イエスも答えて、いや、一人はだけですよ。実はその一人は彼に声をかけたキリストです。18節、彼はどの戒めですかと言った。そこでイエスは言われた。殺してはならない、勧誘してはならない、盗んではならない、偽証をしてはならない、父と母を敬え、あなたの隣人はあなた自身のように愛せよ。この青年はイエスに言った。そのようなことはみんな守っております。何がまだ欠けているのでしょうか。実は皆さん、彼は全部持っていませんでした。そしてキリストはそのことを分からせるために次のことを言われました。イエスは彼に言われた。21節、もしあなたが完全になりたいなら、書いてあなたの持ち物を売り払って貧しいたちに与えなさい。そうすればあなたは天に宝を積むことになります。その上あなたは私についてきなさい。ところが青年はこの言葉を聞くと悲しんで去っていった。この人は多くの財産を持っていた彼です。どの戒めを破ってしまって、ね、隣人を自分自身のように愛せなかった。もし愛したら、彼は自分のものを分け与えるべきですが、でも実は彼はしなかった。彼は良い人ではない。そして弟子たちの反応、イエス・キリストの次の言葉を見ますが、弟子たちの反応。それからイエスは弟子たちに言われた。誠にあなた方に告げます、金持ちが天の御国に入るのは難しいことです。誠にあなた方にもう一度告げます、金持ちが神の国に入るよりはラクダが針の穴を通る方がもっと優しい。ラクダね、皆さん、ラクダね、針の穴を通ることできますか。全然できません。ありえない。弟子たちの反応を見てください。弟子たちはこれを聞くと大変驚いていった。それでは誰が救われることができるのでしょうか。実は弟子たちの考えはこれです。金持ちこそ良いものです。なぜ財産を持っているか。良いものだから神様をくださったからです。だから彼の目から金持ちが非常に神様に恵まれたものです。いいものだからです。だから金持ちが救われなければ誰も救われないと思った。実は彼は救い方がまだ分かっていませんでした。イエスは彼に彼をじっと見て言われた。 それには人にはできないことで、しかし神にはどんなことでもできる。神様は誰でも救うことができます。なぜ私たち皆さん一緒にその箇所を見ますか。イエス様を信じたら、あなたはもう神様の一番偉大な御業を経験しました。何よりも神様は私たちのためにどんな約束も何か守る。難しいことは人間を救うことです。もし救われたら、もし神様の約束を信じて、すなわち悔い改めて自分の罪を認めて復活されてキリスト自分の救い主として受け入れる者は、誰でも主の御名を呼び求めるなら救われるということを信じたら、他の約束も信じるべきです。なぜ神様も一番素晴らしい御業を、一番大変な約束をあなたのために守ってくださってですね。なぜ人はね、神様の約束が、神様が約束を守ってくださるか疑うか。まず自分の神様の偉大さに目を向けずに、自分の弱さに目を向けます。弟子たちそうしました。ああ、金持ちが救われなければ誰が救われるか。神様の方に見るべきでしたが、また神様がなさった偉大な御業を忘れてしまっています。皆さん、救われたら今は、ね、どんな約束があってもその前の約束を守られることより素晴らしいことがない。神様の一番力を表す御業は、罪で死んでしまった人をキリストともに生かして永遠の命をくださることです。だから神様は他の約束を守ってくださるかどうか疑う余地がないですね。詩編の言葉ですが、我が魂を主を褒めたたえよ、我が内にあるすべてのものよ、聖なる身を褒めたたえよ、我が魂を主を褒めたたえよ、主の良くしてくださったことを何一つ忘れない。忘れてしまったら、私たちは神様の約束を疑ってしまいます。神様の以前の御業を思い出せないなら、覚えていないなら、今度私たちは神様に信頼しません。サラはね、まず自分の弱さを見て、いや、ありえない、そして神様の約束を、子供を約束されたように本当にくださることと疑いました。また次に彼女は神様のなさった偉大な御業を忘れてしまった。3番目ね、神様が偽ることができないことを忘れてしまったのです。新約聖書のヘブル6章見てください。ヘブル6章、ヘブル6章の13節、ヘブル6章13節、神はアブラハムに約束された時、ご自分より優れたものを指して誓うことがありえないため、ご自身の指して誓い、こう言われました。私は必ずあなたを祝福し、あなたを大いに増やす。こうしてアブラハムは忍耐の末に約束のものを得ました。確かに人間は自分より優れたものを指して誓います。そして確証のための誓いというものは、人間のすべての反論をやめさせます。 そこで神は約束の相続者たちに合計国の変われないことをさらにはっきり示そうと思い誓いを持って保証されたのです。それは変えることのできない二つのことがによって神はこれらのことからのゆえに偽ることができません。サラはその誓いを聞きましたよ。その時神様はアブラハムと彼女の前で、でも忘れてしまった。この神様嘘をつくことできない。皆さん今もう神様変わらない。なぜ私たちは神様が約束を守ってくださるかどうかと疑うことはできないでしょうか。この神様は嘘をつくことができません。実は皆さん、私たちは神様の約束を疑うとき、私たちは神様を偽るものとしてしまいます。多くの人はイエス・キリストの復活を信じていません。キリストご自身が、私は蘇りです、命です。私を信じる者は死んでも生きるのです。何回も自分 の, やあの復活を予言しました。それなのに、現在多くの人はキリストの復活を信じていません。復活を信じない者は、天と地を作りになった神様を偽り者をとしてしまいます。それよりも大変な罪がないと思います。神様は嘘をつくことができない。実はね、代わりにサラは嘘をつきました。見てください。創世記18章。主だから、もちろんサラはね、心の中に笑ってしまったことをご存知でしたね。それで、その時、主は14節では、主に不可能なことがあろうか？私は来年の今頃、定めた時に、あなたのところに戻ってくる。その時、さらには男の子ができる。サラは、私は笑いませんでした。誰に嘘をつきましたか？神様に嘘。私は笑いませんでしたと言って、打ち消した、恐ろしかったである。やっぱり現在もなぜ人は嘘をつくでしょう。いつも人を恐れるからです。しかし、主は仰せられた。いや、確かにあなたは笑った。その後で子供が生まれました。その子供のお名前をイサク。イサクという名前は笑うという意味です。ずっとそのことを思い出してでしょう。笑ってしまった。なぜ人はね、現在も神様がご自分の約束を守ってくださることが疑うでしょうか。まず人は自分、神様の偉大さに目を向けずに自分の弱さに向けてしまうからです。また神様がなさって偉大な御業を忘れてしまうからです。そして神様が偽ることができないことを忘れてしまうからです。それで私たちも注意しなければいけません。必ず皆さん、必ずこれから 今から大変な試練に遭います。確かなことです。その時注意しなければ神様の愛を疑ってしまう。だからなぜ神様はこの時私にあの祈り応えてくださらないか。神様は本当に私を愛してくださるでしょうか。神様は聖書に書いてあるイエス様は私たちの重荷を負ってくださるでしょうか。 今日は神様どこにいらっしゃるかというなるね、そのことその思いあるかもしれません。その時サラのことを思い出してください。自分の弱さに、自分の、あの状態ではなく、神様に目を向けてください。何でもできる。どの主は、あの、尋ねられますね。主に不可能なことはあろうか？今も大切な質問。人はどのようにその質問の答えるか？もし疑いがあれば、実に主の御業を経験しません。けれども、私の神には不可能なことは一つもないと信じれば、答えがすぐ叶えられても祈り続けることができます。試練にあっても、神様と交わりを持つことができます。